僕たちは物語を奏でている。脆く儚い、言葉にすれば崩れ落ちてしまうような物語を。紡ぎ、綴り、微笑み、
よし、
空へ歌い上げる。
わー、いい天気だ。
これは青く澄み渡るような空に奏でた彼女の物語だ。
オーディオドラマ春に溶ける。
ん？何かな？
原稿をぶちまけたことに関しては何も言いません。もう見慣れましたから。
うむ、我ながらお恥ずかしい。
それよりも、だいぶ日が沈んできましたね。
そうだね、夕日だね。
閉めませんか？窓。寒いんですけど。
ああ、うん。もう秋だし、寒くなってきたね。うん。
いえ、冬ですよ。12月ですよ。窓開けっぱなしで何してんですか？
おお、いつにも増してテンション高い。
寒いんですよ。
あったかくなった？
なってません。
そりゃ残念。
閉めないんですか？
閉めないですよ。
閉めさせてくださいよ。
閉めさせてあげません。ああ、何すんのさ。
他の人にも迷惑でしょ。自重してください。
はーい。
とりあえず、はい、いただいたところまでは読みましたよ。
どうもどうも。そしてどうでした？
そうですね、強いて言うなら王女様が城を抜け出してスラム街を探索する。
彼女に初めて会ったのは1ヶ月前のこと。
トーカちゃん、トーカちゃん。
平気です。
東堂さん、こっち、肩を貸して。はい。
温度が削り取られたようなモノクロの、見慣れたはずの病院の廊下で崩れ落ちる彼女を見かけた。床に散らばった数枚の原稿用紙と書き殴られたルーズリーフ、差し込んだ夕日、赤く染め上げられた彼女の思い。
しっかりして、トーカちゃん。痛む？平気？
すみません。
なんてことはない。あれやこれやと書き綴られたプロット、見慣れたそれを手に取ったその矢先。僕は彼女の孤独に触れた。
だからもっと王女様の孤独を強調した方がいいと思うんですけど。
それからずっと僕は彼女の読者をしている。
なんかそれかわいそすぎない？いじめよくないよ、ハルくん。
かわいい子には旅をさせろってやつですよ。それに総じて作家は性格悪いんですよ。
な、今無駄な含みを感じたんだけど。
そうですか。
あ、しらばっくれてひどいんだ。
会心のお時間ですよーっと。ありゃ、春来てたの？
来てたよ。あ、そうだ、今日図書館で借りてきた本ここに置いときますよ。
おー、サンキューサンキュー、ありがとね。じゃま、はい。
さっきの行き詰まって爆発したんじゃなかったんですか？
行き詰まるところまでは書き溜めれてたわけですよ。
これは会心終わってから見せてもらいます。
うーん、廊下で読んでてもいいんだよ。
落ち着きません。じゃ、廊下で待ってます。
おう、さっさと出てけ、エロガキ。
わかってるよ、
ハルくん。
はい。
ありがとね。
どういたしまして。
なんだか楽しそうね。
え、まあ。
さあ、腕出して。
はーい。
くすぐったいですよ、アキコさん。
我慢するの。
ほとんど気まぐれだった。拾ったルーズリーフに書き殴られていたのは、砂の王国で繰り広げられる王女と奴隷の物語で、狭い世界の中で出会った二人は、互いを通して人を思うということを知っていく。当たり障りのない、温かく優しい物語だった。だけど、
少女の言葉は、宙を舞います。鍵盤を奏でる音符のように、きらめき、空から舞い降りてくる日差しの中で、胸いっぱいに広がった青空に、彼女の言葉は、ゆったりと、円を描きながら消えてゆくのでした。
そんな物語の中に、どす黒い、どれだけこすっても消せないであろう、にじみを見つけた。深く、染み込んで、洗い落とせないようなにじみを。きっとそれは、日の当たらなかった校舎裏の水たまりみたいなもので。
ねえ、どうして君は、そんな風に笑うの？どうして、そんな風に涙を流すの？
きっとそれは、彼女自身の深い傷なんだと、僕は思った。なんだかな。秋の色も落ち始めた灰色の季節。あの日のように、温度を削り取ったような色あせた世界。
トウカちゃん、トウカちゃん。
床にへたり込みながらも、悔しそうに見上げたあの瞳が、僕の頭からは剥がれずにいる。
はーる。
ああ、会心終わったの？
まあね。どうした？なんかぼーっとしてたけど。
別に。ちょっと考え事。
勉強してる？
適度に。
適度に。ねえ。まあ、勉強なんていつでもできんだから、女遊びに精を出しないよ。
いや、親としてその発言はどうかと思うけど。
トウカちゃん攻略についてなら、相談になるわよ。
は？
照れるな、照れるな。トウカちゃんのこと気になってんでしょ？
そんなんじゃないよ。ただ流れでなんとなく。
なんとなくね。なんとなくで毎日病室通うような関係になったってんなら、私の息子は優秀だね。
そりゃよかったね。誰かさんの教育の賜物だ。
私じゃないわよ。
はいはい。夕飯はいるの？
今夜も遅くなるから適当に食べといて。
了解。根気、詰めすぎないようにね。
ん？
目の下にクマ。よくないよ、主治医が不健康だと。
なるほど。天然の女たらしになったな、我が息子よ。
何言ってんのさ。いいから次の患者さんのとこ行きなよ。待ってんでしょ。
はいはい。それ言うなら、トウカちゃんもお待ちですよ。
余計なお世話。じゃあね、仕事頑張って。
はいはーい。
さてと。
お待たせ、ハルくん。さ、続きをどうぞ。
嬉しそうですね。
まあね。
相変わらず慣れませんか？こうして人に読んでもらうの。
まあ、ぶっちゃけさ、気恥ずかしくてどうしましょうって感じ。
とりあえずおとなしくしてればいいんじゃないですか。
ええー、 もう、はるくんのいけず。
はいはい。
もう、じゃあさ、そこの本取ってよ。
うん。これですか？
うん。
小説？
なに？私は書くの専門だとでも思ってた？
いや、まあ、珍しいなって。
まあね、たまに読みたくなるんだ。
ふん。
誰かのためにさ、書かれた物語って、どっか重いんだよね。ん？取ったの？読めない字でもあった？
いえ。っていうか、読めない字がって言うなら、全体的に達筆すぎるので読みづらいですよ。まるで還暦すぎた文豪の原稿みたいです。
何を？
できれば、あそこで埋もれてるパソコンを使ってほしいんですけど。
断固拒否。
ですよね。
第一さ、キーボードってなんかいまいち気持ちが乗らないのよね。わかる？
わかりません。
そうですか。
でも、思いが乗ってるのはわかりますよ。
おやまあ、君にもそんな才能が？
まあ、手書きがいいっていう人も中にはいますから。
はるくん？どうしたの？平気？
ああ。あ、ねえ、トウカさん。
ん？
トウカさんも誰かのために書いてたりするんですか？
え？
あ、なんでもないです。確かにこの部屋ちょっと暑いのかもしれませんね。喉乾いたんで何か買ってきます。
うん、
すぐ戻りますから。このまま帰っちゃおうかな。何のために彼女の読者をしているのか。すっかり夜に染まってしまった空は答えを教えてはくれなかった。
誰かのためにね。春に溶ける。